11、キラリレポート。清瀬の農業を支える新しい風、そして私たちにできること。野村ファーム。7分。市民編集委員の視点から、竹下恵里子さん。清瀬市で売られている野菜に記された、清瀬ベジフルパーティーのロゴマークをご存知ですか？高品質で採れたての野菜を届けようと、清瀬市の若手農家が集まった出荷組合です。今回ご紹介する野村光慶さんも、その活動に参加する熱意あふれる若手農業家です。農業を取り巻く環境が厳しくなる中で、新しい取り組みや清瀬の農業の未来について話をお聞きしました。ベジフルパーティーのロゴがあります。説明。一つは四角の中に漢字とカタカナで清瀬ベジフルパーティーと産業に横書きされています。もう一つは四角の中にアルファベットを使って清瀬ベジフルパーティーと産業に書かれています。説明終わり。都市近郊農業の町清瀬。下清戸にある畑を家族4人で経営している野村さん。もともとはほうれん草、人参、大根を栽培していましたが、ベジフルパーティー加入後にブロッコリーや枝豆、バジルなど新しい野菜にも取り組み始めました。新しい野菜を作り始めた理由をお聞きすると、昔と比べ取引先が直に商品を卸す仲卸やJA 直売所に代わり、求められる野菜も時代とともに変化してきたから、だそうです。中でも、通年栽培している小松菜には、並々ならぬ熱意をお持ちです。失敗の連続から。21歳で飛び込んだ農業の道も、始めた頃は失敗の連続で、ビニールハウス1棟分の小松菜を無駄にしたこともあったそうです。一番苦労することは、年間途切れずに同じ野菜を出荷し続けること、と野村さん。年間のスケジュールはありますが、その通りにいかないのが野菜です。天候に大きく左右され、同じビニールハウスで同時に撒いた種でも、場所によって差が出てしまうことも。そこで大切なのが自分の感覚だそうです。失敗で得た経験から、いつ種をまくか、いつ収穫するか、といった感覚をつかめるようになって、初めて農業が楽しいと思えるようになった、と話してくださいました。今では同じ小松菜であっても、5品種を栽培されています。例えば、春は、とう立ち、花を咲かせる茎が伸びること、が遅い品種。夏は、暑さに強い品種と細かく分けることで年間を通して安定供給できるそうです。野村さんはそのことでこの畑は化学肥料を4分の1に減らせたんですと嬉しそうに語ってくれました。私たちが食べている安全安心な小松菜は野村さんたちのような農家の長年の努力によって食卓に届けられています。これからの農業と清瀬ベジフルパーティーの役割。平成25年に7農家で始まったものが、今では19農家に広がっています。しかし、今後は少子高齢化で、家族だけで経営するのは厳しい農家もあるそうです。野村さんは、清瀬ベジフルパーティーの仲間同士で支え合い、守っていきたいと考えています。農業に従事しているものだけでなく、家族ぐるみの付き合いを大切にすることで、後継者の育成にも力を入れています。また、ベジフルパーティーは、東京野菜の都産・都消も進めています。生産者と消費者が近いということは、輸送コストがかからないため、CO2 の排出も抑えられます。新鮮で美味しいだけでなく、環境にも優しい野菜作りを広めていきたいそうです。現在、J ギャップ 中の取得に向けて取り組んでいるのでご期待ください。中 J ギャップ食の安全や環境保全に取り組んでいることが第三者機関の審査により確認された農場に与えられる認証です。良い農場の目印、日本ギャップ協会ホームページより抜粋。中終わり。写真が4枚あります。1枚目、ハウスの中でお話をする野村光景さん。2枚目、野村ファームの小松菜とあり、びっしりと植えられている小松菜。3枚目、収穫の様子とあり、腰をかがめて作業している野村さん。4枚目、ベジフルパーティーのロゴ入りの袋に入ってお店へとあり、袋に入った小松菜です。写真終わり。私たちにできること。農業を続けることは容易なことではありませんが、野村さんのように品種を見直したり、自ら販売経路を広げようと活躍される方も増えています。生産者がお店での売り方まで考えられること、消費者と生産者の距離が近いことが都市近郊農業の町清瀬の良さです。おいしい清瀬の野菜を赤ちゃんの頃から食べている我が子にとって、それが当たり前の味になっていることを誇りに思いました。清瀬の野菜を食べること、それが清瀬の農業、環境を守るため、私たちができる第一歩なのではないでしょうか。2、消費生活相談の現場から。スマートフォンが100円で買えるというポップアップは詐欺です。3分。事例、スマートフォンを使用していたところ、突然おめでとうございます、スマートフォンが100円で買える権利が当たりました、というポップアップ画面が表示された。5分以内に申し込みをしないと当選した権利が失われると書かれていたので、急いで住所、氏名、クレジットカード情報を入力した。その後、申し込み先と思われる海外事業者から100円の他に1万円を課金するという英文メールが届き、不安になった。スマートフォンが手に入らないのは仕方ないが、1万円は払いたくない。アドバイス。パソコンやスマートフォン使用中に突然ポップアップ画面が現れ、様々な手口でクレジットカード情報を入力させられるトラブルが後を絶ちません。以前、パソコンがウイルス感染したと騙し、必要のないウイルス対策ソフトを購入させようとする手口を、消費生活相談の現場から平成30年10月1日号に掲載しています。最近は今回の事例のように、人気の端末が安価で手に入ることを餌に、クレジットカード情報を入力させようとする新しい騙しの手口が増えています。また同様の手口に騙され、申し込んでいないサービスの利用料を継続的に請求されるトラブル事例も報告されています。冷静に考えれば、応募していないのに当選するはずがありません。うまい話はないと肝に銘じ、安易な申し込みは避けましょう。万が一被害に遭ってしまった場合は、早急に申し込んだ事業者に解約申し出を行いましょう。またクレジットカード決済については、消費生活センターを通じて支払い停止の申し出をすることも可能です。不明点があれば相談してください。問い合わせ、消費生活センター。相談専用電話、042-495-6212。 イラストがあります。女性がスマートフォンが100円で買える権利が当たりましたという画面を見て嬉しそうにしています。イラスト終わり。3、2020年は清瀬市市政施工50周年、タイムトラベル S40s 第5回松山 清瀬駅南口。2分。清瀬駅南口方向から南口ふれあい通りを写した写真があります。道の入り口両側にある街灯の上部に南口祝開通の横断幕が見えます。写真終わり。南口祝開通の文字が示すように、清瀬駅には当初北側からしか出入りできませんでした。昭和42年11月、線路をまたぐ人道橋ができ、南口が開通。改札を出た後、踏切を渡らなくても線路の南側に行けるようになりました。この年の夏には、清瀬駅南口の商店会も組織されています。南口には広場も作られ、小金井や久米川に行くバスが南口広場から出るようになりました。写真は昭和42年頃の南口の商店街の様子です。現在の南口ふれあい通りと相田通りが交差するあたりから駅を背にして写したもの。大衆食堂の前、風呂敷包みを抱えて駅方向に向かう男性や、それに続く人々は通勤途中でしょうか。清瀬が市になった昭和45年には、改札の位置も変わり、現在と同様の橋上駅になりました。新たな清瀬市史の編纂事業を行っており、昭和・平成の清瀬の写真を集めています。ご協力ください。今までの収集資料に基づき、市史編纂室が記事を担当しています。